今日の皆様こんにちは。この番組は日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。日本再生待ったなしということで、各界の方々そして、国会議員の皆さんに代議士の皆さんにお話を伺っております。今日は兵庫県ご出身の高橋正一代議士に、いつものように、当 NPO の理事であります藤原直也がお話を伺いたいと思います。高橋先生こんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところどうもありがとうございます。
すみません、
はい。この番組本当にいろんな方がですね、私の方がこう聞いておられまして、全国の方々聞いておられると思いますが、高橋先生今回初当選ということでどうもおめでとうございます。
ありがとうございます。
国会に来られまして最初のご印象はどうでしょうか。
ですね、私は国会に秘書としては勤務をしておりましたので、
はい、
実際には永田町界隈というのは、まあ、割と自分では知っているつもりだったんですけれども、
はい、
でもやはりどうでしょう、はい、皆様のお力で今回3回目でやっと当選ですが、
はいはい、
バッジをつけさせていただいて、はい、やっぱ新たにやっぱ学んだこと、はい、それは結構ありました、
はいはい、例えば、は
い、やっぱりですね、秘書として勤務していると、
はい、
会合の中でもやっぱり現職の先生方でないと入れない会合ってたくさんあるんですね、
はい、
でか我々はそれを外から見てましたが、
はい、
実際に中に入ってみると、はい、ああなるほどこんな議論をされてるんだとか、そういうようなことをこう実感として学ぶということができたので、
はい、
やっぱり皆さんのお力で送っていただいたその成果だというふうに今感謝をしています、
はい、ああねえ、例えば秘書でご勤務された時代は、まあ、野党の時代に、
あ、そうですね、
野党と与党の違いってどんなふうに思われます。
そうですね、はい、いや、まあ、私阪神・淡路大震災の時には、はい、実は先駆けという政党で、
はい、
当時は与党だったんですね。
そうですね。
ですから、まあ、実際にその与党で、はい、非常に厳しい震災復興の作業を関わらせていただいて、
はい、
でその後また野党で秘書を経験しております、
はいはい、
正直うん、これは今与野党が入れ替わりましたからあれなんですけど、
はい、
野党と与党では仕事量がやっぱり10倍ぐらい違うという実感がありますね。
あ、そうですか。
ですからやっぱり1年生でもすごく忙しい日々を送らせていただいています。
例えばどんなふうな日々を送っておられますか。ちょっと簡単にご紹介いただければ。
特にですね、今予算委員会が大体終わりましたんで、今度は災害対策特別委員会とか、
はい、
安保委員会とか、
はい、
私が所属している委員会の、はい、具体的な動きが出てくるんですが、
はい、
私も災害対策特別委員会は自責一理事という震災以来私政治をやっているもんですから、
はい、
その結果でそういうお役をいただいたんですが、
はい、
まあ、そうなると具体的に理事懇があったりとか、
はい、
委員会があったりとか、
はい、
でその中で例えば危機管理庁の問題をやろうとか、具体的な案件をどちらかというと提案していく側になりますね、
はい、
で野党というのはそれを受ける側なので、
はい、
出てきた法案に対してどうこうということがほとんどだったですが、
はい
は
い、
今は政府と党が一体になって法案を作ってますので、
はい、
やっぱりこう積極的に打って出るというふうなことができるということは、
は
いはい、それだけどういうんでしょう、社会に責任を負っているという実感がありますので、
はい、
仕事はもうそういう意味では無限にあるというような感覚があります。
なるほどね、はい、畑山さん の, 国会でのこう演説聞いてもですね、非常にこの私なんか斬新な感じがするんですね、うん、今まで の, この自民党時代とやっぱりこのトップ の, この姿といいますか ね, おっしゃることだいぶ違う、例えばその官僚との関係、地方との関係もこう見直すとい う, ようなことでやっておられますけども、まあ、とかく我々はマスコミを介して ねしかこう政治の様子を知らないことありますが、そのマスコミを介して伝わる姿ってどうですか。大体実像が伝わっておられますか。
いや実際ね、私思ってますのは、
はい、
どういうんでしょう、こう、僕はプライマリ
ー
なデータとセカンダリーという言葉があると思うんですが、
はい、
加工されたものってどうしても加工する人の意図がありますんで、
はい
は
い、
私は実際にそうですね、落選時代にニュースを見ているのと、はい、今見ているのでは全然感覚が違いまして、まあ、正直申し上げて私、与党にならせていただいて思ったことは、麻生政権や安倍政権や福田政権や小泉政権に、我々はまあ言えば外から見て批判をしてましたけど、
はい、
いや彼らも頑張っておられたんじゃないかなと。
あ、そうですか。
それが結局マスコミを介することによって曲解されている部分も、
はい、
もちろん全部じゃないと思います。もちろん変えなくてはいけない部分もあったんでしょうが、やっぱりそれを一概に全否定できないっていうようなことを、与党になって認識をしたというところはありますね。
なるほどね、はい、 そうするとまあ本当にそのマスコミを介して伝わる姿と実像にやっぱこう差がありますかね。
ありますね。あのこれはね、私も私は2004年にイラクへ、その当時イラク戦争の後で、いろいろその NGO の関係とかで、行きましたんですね。であれもテレビで見てるものと、現場に行きますともう全然違いますし。
あ、その戦争の最中に行かれた。
戦争が終わってからなんですけど。
そうですか。
2004年で多分高藤さん、今井さん、郡山さんの3名の方が拉致される、その1ヶ月ぐらい前に私バグダッドにいたんですね。ですからそう考えた時に、ニュースを見てるのと実際に行ったのではもう全く違いましたね。
そうですか。
NHK の方がおっしゃってましたけど、いくら現実を日本に送っても、本当にそれが加工されて、現実のものじゃなくなってしまうと、いわゆる戦争の場でもそういうことをおっしゃってましたから。
あ、そうですか。
特に永田町はですね、マスコミ頭取りとかって言いまして、
マスコミ
の頭取りというのは会合の頭だけマスコミが入ってて、その後はマスコミが取材できないという会結構あるんですよ。で確かに生々しい話をするんですが、そこで語られていることが真実なんで、それをよくよく聞いてみますと、やっぱり努力を積み重ねているということが今の与党である民主党にありますから、まあ同じことを言うならかつての自民党にもあったんだろうなと私たちは推し量って、やっぱり与党の責任の重さというのはあるんだなという認識をしているという感じですね。
なるほどね。そしたらますますこうインターネットラジオでいろんなお話を伺いたくなりますね。
いや本当はね、私思うのはね、民主党自体がワイドショー的な番組を一本持ってもいいんじゃないかと思うぐらいなんですよ。
なるほどね。
要はその広報っていうのはいろんな考え方があると思うんですが、やっぱり積極的に伝えていかないといけませんけど、ただただ棒読みでね、例えば今日のこれは何とかでしたということなのか、やっぱり演出をして伝わりやすく加工して、もう一般の視聴者の方、インターネットユーザーの方は、もうかなりグレードの高いコンテンツに触れているんで、私たちは民主党という政党が広報戦略を練るときにも、それぐらいハードルを上げたものも、やっぱり自分たちで独自で企画していくということもいるんだと思います。
なるほどね。まあ、さてその中でいろんなこう政策がありますけれども、まずその官僚との関係、これを見直すという大きな方針やっておりますが、どうですか、これ実際やってみられて。
ですね、私はよくその野党時代に、官僚が悪いとか、官僚がダメだって言っている人たちがうちの中にももちろんいるんですね。けど私は決してそうは思ってなくて、官僚の皆さんというのは、一時期政治家が不甲斐ないばっかりに自分たちがなんとか頑張ろうと思って責任持って国家を運営されたという時期が多分歴史的にあるんですよ ね、
なるほどね、
戦後、でそれが結果的に行き過ぎて、国民から有利してしまったというような、まあ言えばその歴史的な事実として限界が来ているということだったと思います、
なるほどね。
ですからそれを今回、イギリス型と言えるかどうか分かりませんけど、政治主導に切り替えたということは、私はこれもまた歴史的なことだと思ってます、けど一つ言えるのは、過渡期なんですね、今。
過渡期ですね。
例えば官僚の皆さんがそれこそ何千人っておられる、けど国会議員というのは今政務三役なんかでも各省庁で数名しかいないわけです、今までは巨大な組織の中で物事を情報収集し加工してたわけですね、でその加工する作業も全部今その数名の国会議員でできるかというと、私はまず無理だと思います。ですから今過渡期的に大臣、副大臣、政務官の方々は多分もう頭の中、この脳の中、大変なことになっていると思ってます、けども実はこれが長続きするんではなくて、一遍それを減ることによって、官僚の方々と有効な、協力体制を取れて、そしてまた政府が機能していくというところに多分今国会は前夜にあるというふうに私は思っているので、逆にそういう意味ではダイナミックな変化が、私たちが参加していても非常に興味深いって思うような出来事がたくさんあります、
なるほどね、まあ、これ素人目にも言ってますと思うんですけどね、やっぱこう初々しいんですね、大臣がね。
そうですね、
自民党の時代は当選何回ってね、すごいもう毒議みたいなこう並んでしょ
いやいや、そうですね、確かにそうですね、
すごく初々しくて、
だから
で逆に言うとね、初々しい人でないとできない改革ってあるじゃないですか、
いや多分ね、僕は前藤原先生の講演も聞かせていただいて、もう官僚は限界が来てるとか、経産省はダメだとかいう話を聞かせていただくんです、私もそれは確か参加させていただいたのが、政権交代以降の話なの で、私全くそうだと思いましたね、だから藤原先生が 規制金交代前におっしゃってる時ってすごくお辛かったんじゃないかというか、はい、届かない状況、
はい、
でも今こうやって私代議士として送っていただいて、
はい、
まあ、仮に藤原先生とこうやってあのインターネットでお話しさせていただいて、
はい、
また今後こう協力体制を取れるとするならば、あのその辺の生のこう声を政府に入れれるんですよね。
だから、そうですね、
あのそれが、ね、今までできなかったのは、多分先ほど申し上げた官僚の皆さんが頑張りすぎておられてですね、あのもういやいや先生方そうじゃないんですよということで、官僚が国を動かしてしまっている状況であれば、あの選挙で選ばれた国会議員が話を聞かせていただいても、いやいや先生がお分かりになっていないだけで国はこうなんですって言われたら多分あの少なくとも大臣でもコロコロ変わりますから、
逆にはそういうふうに問題言いますか。
そうなんですよ。いやこれ丁寧ですよ。
そう
先生そのようにおっしゃいますけども、いやこれは高校でございまして、いやこれはね、あえて言いますとね、国会議員も勉強しないといけないということですね、
はいはい、
あのですから私は正直あの勉強という意味においては、はい、私は現場主義っていうのは重要だと思ってるんですが、
はいはい、
あの机上とか学問上の話ではなくて、現場の話っていうのはやっぱ現場にいた人が一番よく分かってるわけ で、
そ、 で、ね、はい、
その現場の話を例えば中小企業や、はい、あの本当に働いてられるあの、はい、従業員の皆さんや、
はい、
そういう現場の話がもし仮にちゃんと国会議員が理解して制度設計ができたならば、はい、多分喜んでいただけるはずなんですね。
なるほどね。はい、
けど今までの流れでは、あのそういうことができていなかったという実態があるので、はい、
なるほど、
あのということですね。
なるほどね、はい、その一つやっぱりね、みんな思ってるのはこれだけ皆さん民主党が、ね、期待してこうご当選なさいましたですね、うん、なかなかこう今までのね、その民意を反映するパイプが今度ないっていう問題があるんですよ。
あ、なるほど。
昔は地元にね、まあ、保守系 の、 大あ の、うん、あの地方の議員さんいらっしゃって市長もいて、でこう東京へ の、ね、この情報のルートとか、結構はっきりあったじゃないですか。ところがなんかやっぱその辺が見えなくてね、でも民意が反映してないという声を、ね、これあちこちで聞くんですよ。
そうなんですよ。
というの
は、ね、今は私暫定だと申し上げているんですけど、
はいはい、
まあ、今も実はちょうど他のところで講演をさせていただいた内容もそうなんですが、
はい、
要はね、あのシステムが歴史的に変わってるんですよね。ですから、はい、変わっているこの2ヶ月の間にそれが全部新たなものが組み上げられているかというと、与党になって初めてできることの方が多すぎて、事前準備では無理だったことが発生しているとご理解いただければ、はい、
なるほどなるほど。
まあ、と言いますのはね、まあ、要するに小沢幹事長のところに情報が一元化するっていう話がマスコミではあるじゃないですか。
陳情、ね、は全部小沢さんに会えけみたいなこと書いてあるでしょ。
いやだからね、いやいや実はね、実はね、それはね、実は違うんですよ。というのはね、例えばですよ、ちょっと想像していただいたら分かるんですけど、あの世の中の陳情ごとで多分ね、満単位にあるんですよ。
ありますね。
で、小沢幹事長一人でその満単位のことを差配することは無理ですから、
はいはい、
結果的には実は我々が党の方から通達を受けているのは、あの個々人の議員が勝手にやるのはやめてくれいうことなんですよ。
あ、家が勝手にやるのね。
そうなんです。というのはね、例えば、はい、国土交通に強い人が道路のことばっかりやりますと、属議員化してしまうんで、
なるほどね。
まあね、これ考えていただいたら分かるんですけど、今回、どうでしょう、新人だけでも143名取ってるわけですよ、
はいはい。
で、これが私も含めてですが、
はい、
みんな同じ段階にあるんではないんですね。
はいはい、
でもね、私最近怖いなと思っているのは、
はい、
私の選挙区っていうのは実は神戸市の西区というところと、
はい、
北播磨っていう、はい、あの兵庫県のど真ん中なんですね、
はいはい、
で実は神戸市には4人国会議員いるんですよ、衆議院議員が、
はい、
あの1区、2区、3区、4区を合わせて150万人の市ですから、
はい、
衆議院議員だけで4人いるんですね、
はい、
でも実は私はそのうちの一人でありながら、
はい、
北播磨というのは実は小野市、三木市、加西市、加東市、西脇市、高町という、
はい、
6、
はい、
あの市長が6あるんですよ。
はい、
だから私の管轄する中に、
はい、
首長さんが神戸市長も入れると7名いるんですよ、で、はい、今申し上げたように神戸市には首長さん1名につき4名の衆議院がいるわけです、でも実は小野市、三木市、加西市、加東市、西脇市、高町には、その6つの中に国会議員1人しかいないんですよ、
ね、そうですね、
で明らかに担当選挙区によって権限が全然違うんですよね。だからもし私が1年生だと思って、
はい、
何も分かりませんって言った時点で、
はい、
うちの小野市、三木市、うん、加藤市全部言うと、まあ、五市一長ですが、五市一長の首長さん困りますよね。
なるほどね。
いやー、高橋さん衆議院に送ったけど 分からないって言ってるよと言われる可能性があるんで、うん、要は小選挙区選出の衆議院議員は今まで以上に責任重いんですよ。
そうですね、
というのは官僚にルートが引けない以上は国会議員がその地域のパイプを取らないといけない、その国会議員が頑張らなければその地域の情報は上に上がらないということになるので、
そうですね、
極端なことを言うと、小沢幹事長に集中するんではなくて、政治家に集中するわけですよ。
なるほどね。
だからそのシステムは今までの官僚の上げ方ではなくて、担当する地域の政治家の責任が今までよりも何十倍も重くなっているというふうなご理解ですね。
あの、じゃあ失礼いたしますと、あの お悩み方と小沢さんに会いに行くっていうこと、そういうシステムはないんですね。
もっと言ったらですね、多分ね、小沢さん直接会ってくれないです、
ね、だからそのいや皆さんね、新聞の記事でも誤解してると思うんですよ。
そうなんですよね。
どうすればいいんですか、ちょっとそれご了承ください。
まずですね、あのでしたらね、ちょっとシステマチックにご説明申し上げますと、
はいはい、
あの皆さんがラジオをお聞きの皆様の、お住まいのエリアの衆議院議員がいます、
はい、
います、
はい、
で民主党の議員がいると思います、
はい、
ですからね、まず例えば兵庫県なら兵庫県の県連、
はい、
滋賀県なら滋賀県の県連、
はい、
そういう各県連に所属の国会議員さんがおり、
はいはい、
皆様の当該地域の、はい、まあ、多くの場合あの自民党ではなくて今は民主党 の、
はい、
あの国会議員のが多いですから、
はいはい、
あの自民党じゃなくて民主党の国会議員さんにまず話を持っていかれると、
はい、なるほど。
でそうすればその国会議員さんは県連に持ってい きます、
はい、
で県連でその案件を咀嚼して、はい、それを党の幹事長室に上げます、その幹事長室には担当の副幹事長というのがですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 名いますから、
はいはい、
例えば財務省と金融庁担当は、
はい、
伴野豊、衆議院ですね、
はい、
で防衛省は、宇部方議員という形で、はいはい、担当の議員がいますので、
はいはい、
そこでまた今度は咀嚼するんですよ。
なるほど、ね、
でこれだけでは済まなくて、実はこれは党ですから、
はい、
その党と今度内閣の政務三役、
なるほど、
大臣副大臣政務官がいますから、はいはい、それとその担当副幹事長が協議をして、
はい、
具体的に陳情を処理するという作業になります。
なるほどね。
ですから窓口は、
はい、
皆様のお住まいのところにおられる国会議員です、
はい、あ、そういうことなんですね。
ですからね、私ね、あのよくホームドクターという言い方をしますが、あの私ね、かかりつけの国会議員って持たれたらいいと思うんですよ。
なるほどね。
あのそれぐらい使っていただくとね、その国会議員のもちろん頑張りも必要になってきますけど、そうやって国会議員は地域に根ざして、
はい、
地域の情報を国に上げるわけですから、
はい、
あのそのシステムが今回、新聞で誤解されている小沢さん一人のように聞こえている話なんですね、
はいはい、なるほどね。
でもね、考えてみたらそうですよ、例えばあの滋賀県のなんとか道路っていうのをつけるいうのを小沢さんのところに行く、そうだったらうちも行こう、うちも行こう、うちも行こう、うちも行こうって言い出したら、全国から小沢さんのところに行ったらですね、体一つ持つわけないです。
そうですよね。
ですから、はい、あの要するに小沢幹事長が強権的にというのも半ば嘘でして、
はい、
あのそれはあのそう書いた方が面白いのでそうなんですが、
はいはい、
あの小沢さんが言ってるのは至極当たり前の話ですね、
はいはい、なるほどね、
と思ってます、
はい。まあ、今まで自民党の時代はね、やっぱり有力議員に直接話をすると話が通ると、
ね、
こういう常識が来ましたからね、そこがちょっとシステムとして変わったということですね。
要はね、結局有力議員っていうのは何をもって有力かというと、
はい、
そうそう、
はい、
あの以前の有力議員っていうのは、
はい、
官庁に顔の利く人なんですよね、
あ、そうですね、
結局、はい、だからいわゆる俗議員ということで、国土交通省、昔だったら例えば建設省の俗議員とか、
はい、
郵政省の俗議員って、
はい、
だから省に議員がくっついてる状態になったわけですよ、
はい、
でも今はそうではなくて、
これ
だけはっきり言えるのは、
はい、
兵庫4区で選出された私は、
はい、
兵庫4区で起こる全てのことに責任を持たないといけないんですよ。
ああ、そういうことですね。
医療も教育も、
はい、
それから福祉も、
はい、
まあ、仮に防衛も、全部ですね、だから例えばね、衆議院議員というのは、まあ、これを言ったらあの他の議員に怒られるかも分かりませんけど、
はいはい、
私は専門性はない方がいいと思ってるんですよ。
あ、なるほどね、
はい、要するに首長さんとも同じなんで、
はい、
小選挙区で選ばれている以上は、
はい、
まあ、仮に言うと地方分権がなった場合に基礎自治体となるぐらいのエリアで一人ですから、
そうですね。
そう考えると、
うん、
そのエリアのこと全ての担当者なんで、
はいはい、
あの専門家である必要がない、いわゆるそのスペシャリストではなくて、ゼネラリスト型の国会議員というのが必要だと思ってます、はい、
なるほどね。
あの一方参議院は違うんですよね、は
い、
あの参議院は全国ですから、
そうですね、
例えば鶴根マルテさんみたいにあの EM 金だけみたいな、それでもすごく重要なんですよ。
そうですね。
だからそう考えたら参議院と衆議院の違いというのはそういうふうにあるので、
それは面白いですね、
そう思います、
はいはい、いや本当にね、今回地域主権という言葉を畑 鳩山総理も使ってもらいます ね、
そうですね、
今までの地方自治とか地方文献からかなり踏み込んだ主権という言葉を作っておられますね、うん、そうした場合やっぱりその、これから地方も独立あの自立性を高めていかなきゃならない、その時やっぱどうしても中央とのコミュニケーションがすごく大事 で、
ね、
一般の人たちも私も受けてるんですけどね、やっぱこうやって双方向のコミュニケーションをしたいと、すなわち話を聞いてほしいというような感覚が大変強いと思うんですけどね、だからそれがシステムとしてできるようになってきているということでしょうかね。
そうですね、
はい、
すみません、ちょっと失礼しました。あのですね、
要
はね、その話が実は極めて重要なんですよ、というのはあの今回の鳩山総理の所信表明演説の中に一つポイントがありまして、地方と、国が協議する場を法整備するという表現があるんですね。あれ極めて重要なこと で、
はいでね、はい、
あの今も先ほど申し上げた陳情のシステムはこれは法整備じゃないです、
はい、
あくまでも党のやり方
のシステム、
でも今後は法整備されるとなると、はい、正式に地域で円卓会を囲むとか、そういう話になるんですよね。
そうですね、
で今ちょうどあの栃木から来られた県会議員さんと同じところで会合で講師をさせてもらったんですが、その方の一人はこうおっしゃいました、いや県知事は、要請を上げるというスタイルですっておっしゃるんで、
はい、
今後は多分そうじゃないと、
ね、
やっぱり要請を上げるんじゃなくて、自分たちがこうしたいから、こうしたいことに国はどう協力できるんだろうっていう、いわゆるそのプロジェクト型のやり方をしていかないとダメだというふうに私は思っています、
はいはい、
ですからあの、まあ、円卓会議ですかね、あの今までみたいに陳情で予算型ではなくて、共に作っていく円卓会議みたいなシステムを法整備化していくということを多分想定していると思うので、
はいはいはい、
あの地域の人たちの声が国に反映をすると、だからあの、まあ、よく言われるのはあのイギリスの労働党は、
はい、
あのパートナーシップインパワーというあのシステムを持ってるって言うんですね、
はい、
でこれはどういうことかというとマニフェストを3年かけて作るってわけですよ、
はい、
でこれは実はうちの党はそういうやり方はやってないんです、
はい、
あの労働党に聞いたら与党になってからというのは、パートナーシップインパワーというパワーというのは権力のことなんで、
はいはい、
与党にならないとそれはできないって彼らは言ってましたから、
はいはい、
うちは今からやるんですけど、どういうことかというと、
はいはい、
次のマニフェストを作るときには、
はい、
1年間は国でもみ、
はい、
1年間は地域でもみ、
はい、
また1年間また国に戻すと、
なるほど、
だから3年間でマニフェストを作っていくよと、
なるほど、
あのイギリスの労働党は言ってました、
はい、
だから今の民主党のマニフェストは、
はい、
やはりあの地域でもむというローカルマニフェストとの整合性を取ってない状態で、
はい、
なおかつ地方文献のみを言ってるんですね、
はい、
だからあのこれはちょっと誤解を恐れずに言いますと、
はい、
地方主権をする前には、
はい、
いっぺん国でガイドラインを出さないといかんですよ。
ああ、そうでしょうね。
というのはね、はい、例えばこのまんま文献してしまうと、
うん、
例えば交付税みたいな形 の、
はい、
あのいわゆる地域とのあの水平軸で の、
うん、
あの予算の調整しとかないと、東京一人勝ちになっちゃうんですよ。
そうですね、
だから要は国がある程度介在しなければ地方主権はできないんですよね。
そうですね、
で、はい、だからどこまで国が介在するかという国家スキームをはっきりさせて、
はい、
でその後に地方主権に移行するという、
はい、
その過渡期のステップを踏まなければ、全部が全部税源以上で、もうそれぞれの地域加点してくださいというわけじゃないんですよね、
はい、
だからその意味も含めて、まずは極論を言えば中央集権的コントロールがあって、
はいはい、
それでちゃんとガイドラインが決まった後に地方主権に移行するっていう、
はい、
このアクションプランでないと、
はい、
あのもう来年からあのみんなあの税金はあの地域で使ってくださいというと、もう多分好き勝手なことになるので、
そうですね、
まあ、ある県会議員さんが今日もおっしゃいましたけど、地域の地方議員も勉強しないといけないと、
はい、
自責の念を込めてということでご本人がおっしゃってました。
なるほどね、
はい、だから今までのように、
あ
のこれは笑い話なんですけど、あの前私の地元で、あのいわゆる補助金の話をしてたんですね、
はいはい、
で今あの草刈りの関係で、あの補助金が出てると、でうちの村には200万来てるんだけども、
はい、
これ5カ年計画で3カ年まで来てるけど、あのあと2カ年来るのかどうかって、でそういう細かいことは今後事業仕分けでやるのでわからないんですが、私私はその農家の方にこう言いましたね、いや実はうちは補助金じゃなくて、一括交付って言ってますと、
はい、あ、なるほど、
そうした場合は、実はこの作業この作業じゃなくて、地域で自由に使っていただけるお金が仮におのしならおのしに来るんですよと説明しましたところを、
はいはいはい、
その農家の方がもうびっくりした顔されて、いやちょっと待ってと、それ誰が決めるのと、配分はって言うんでいやいや国からいくらというのは国が決めるかもわからないねと言ったら、違う違うと、それを草刈りに使うのか、例えば病院に使うのかは誰が決めるのって聞くから、いやそれはだってお主だったらお主でしょうと、これ市長は決めるのかって、いや市長だけじゃないですけど市議会議員も決めるでしょうって言ったら、その方おっしゃいましたね、 それやったらちゃんと選ばなあかんやないかと。それは非常に落とし話みたいですけど、これその通りなんですよ。だから私言いましたよ。それが狙いなんですと。だから、要は我々は、だからね、結局、そのどう使うかは皆さんが決めるというのは、実は、政治参画という意味ではかなりハードル高いんですよね。
そうですね。
だから、要するに、他の西脇もこうおっしゃいましたわ。西脇も繊維の関係で補助金くださいって言うから、いやいや、そうじゃなくて、一括で西脇行きますよと言ったら、困ると。迷惑やと。自分らで考えないかんからっておっしゃるから、じゃあ、それはダメでしょと。自分らで考えないからこんなことになっちゃって、一部の方が儲けてるんですから、本当に西脇で必要な道路は4車線じゃなくてもいいから、もうちょっと拡幅したもので円滑な道路の方がいいんじゃないのかとか、例えば橋脚をつけなくても、例えば迂回路でもいいんじゃないかとか、それは国が基準がないとお金おりませんって言ってたのはなくなるので、地域の建設会社がやれるような、地域に根ざした土木建築で必要な道路をつけたらいいじゃないですかって言ったら、そんなこと思っても見なかったっておっしゃるんで、
なるほどね。
だから考えてみれば地方分権というのはそういうことなので、まあ、地域主権まで踏み込みますけど、これはね、思ってるのはね、あれなんですよ。日本ってね、多分ね、連邦国家になるんですよ、いずれ。
連邦国家、こんな感じになりますね。
なんですよ。だから連邦国家がやるべき責務と、その連邦国家になる前段階で決めたスキームと、それに従ってできた連邦国家かと、それに所属する各地域の主権者。
そうですね。
だから要はね、私、廃藩置県の逆ですね。
そういうことになりますね。
廃藩置藩なんですよ。
そうですね。
規模からいけば、だから本来藩ぐらいの規模に、戻るということなんで、でもね、私笑い話でよく言うんですけど、多分ね、江戸幕府が倒れた時に、大政奉還をした時に、まあ、殿様たちはみんな、おーっとみんなびっくりしたんですね。けど多分ですね、しばらくすると殿様もびっくりした、まさか藩がなくなるなんて思ってなかったんで。
そうですよね。
多分ね、大政奉還は良かったけども、多分藩がなくなる時に、って絶対なったはずなんですよ。
廃藩置県でね。
廃藩置県で。武士なくなるのみたいな。だから、そういうようなショックが、この民主党の政権交代後にもあると思います。
そうですね。
だからね、それはね、仕方ないと思うんですよ。例えば、西南の駅が起こったりとか、いろいろ問題があったと思いますから、明治政府もそんなに一筋縄で、変わったわけじゃないでしょうから、確かに民主党が政権取ったものが、向こうこのまま安定して粛々といくかどうかわからないです。けども、それも全部含めた上で、それほどの変化が訪れているので、大変な責任が地域に負わされるんだと。
そういうことです。
そこなんですよね。だから、どうでしょうか、兵庫県で南北道路というのがありまして、加古川という市があって、私の選挙区である小野島でつながるんですね、それが一向につながらないわけですよ、全然、で一向につながらないんで、前一部開通っておっしゃったんで、じゃあ私の選挙区の小野市にはいつ来るんですかと聞きました、ね、そうするとそうですね、今の予定では平成35年ですとおっしゃるんで、いやいやちょっと待ってください、平成35年には県という組織がそのままあるかどうか分かりませんよって申し上げたら、いえーっておっしゃるんで、多分県が残るとしたならば、基礎自治体である市や町の集合体としての県ですよって言ったら、県の職員さんがすいません、その意味全く分かりませんっておっしゃる。県は県として存在して、市は市でしょっておっしゃるから、いや、実は違うんですと。地域主権というのは、その地域主権者たる基礎自治体の集合体がその上のユニットなんで、それが県なのか、道なのか、州なのかっていう話であって、我々の地方分権は、道州制先ありきじゃなくて、まずは基礎自治体が地域のことを決めれる体制を作るのが先なので、県が残ったとしたら、それは多分、市や町の集合体としての県でしか残れませんよと言ったら、もう分かりませんと。もうなんか怖くなってきましたと、県の職員がおっしゃる。
結局県も、中抜きになっちゃう可能性あるわけですね。
そうです。逆に言えばね、県がいらないと。例えばの話、私の北播磨というのは先ほど申し上げました五市一町ですね、で私はどちらかというと合併っていうのは正しくと思ってなくて、地域の文化が失われるので、広域連携市っていう考え方があるかもわかりません、そうすると神戸市、北播磨広域連携市、三木市みたいな話になるかもしれないね、 だそうなってきたときに広域連携市っていうのはだいたい30万人ぐらいの規模なんですよ、
はい、
でそうすると全国津々浦々やると300小選挙区に一つ市ができる形なんですね。
なるほどね。
ということはこの300小選挙区を各、うん、仮にその30個ずつ10個に分けましたと、とするスキームが今の県と同じスキームかというと違うかも分かりません
ね。なるほどね。
だから、はい、確かに基礎自治体がいきなり国につながるにはちょっと規模がでかすぎるんです、数がね、
はいはいはい、
ですからその300をどうカテゴライズしてセグメントするかというのが必ずしも今までの県と一緒かどうかわからないですよ。
そうですね。
だからまずは基礎自治体の方から強化するという地方主権である以上、
はいはい、
県というのは実は飛ばされてしまう可能性あるんですよ。
そうなんですね。
これは、非常に厳しいんですよ、
ね、
これは私は何度も申し上げるんですけど、県がダメだとかいいとかいう議論じゃないんですよ、今後の県の在り方というのは、
はい、
地域の集合体たる県にしか残れないというふうな感覚の合議体としての県みたいな、
はいはい、
だからそういう発想にちょっと頭を切り替えていただかないと、
なるほど、
10年以内に多分そういう大きな変化があると思いますので、
なるほどね、はい、いや今おっしゃると考えますとね、本当に今回日本のシステムは変わったんですね。
変わったと思います、
ね、単なる政権交代じゃないです、ね、
そうなんですよ。
大きく変わったんですよね。
これはね、本当に今後藤原先生にも一歩も二歩も踏み込んでご協力をいただきたいんですが、
はいはいはい、
要は変わったということはいろいろできるんですよね。だから
そういうことですよね。
だから要するに今までできなかったことで、
はい、
あれって思ってて、
はい、
というのは私は永田町の常識は世間の非常識というわけですね、
はい、
そもそもそれがおかしいんですよ、
はい、
永田町
それ先生本当そうですか、実際に永田町をこういられて、
ね、これはね、どういうことかというとね、永田町って独特のしきたりがあるんですよね。
独特のしきたり、
これは歴史的なけどね、これは思うのは、残すべきしきたりと変えるべきしきたりがあるんですよ、
はいはい、
だけど永田町というのは実はね、私はここに来て思いますけど、衆議院というのは旧帝国議会からつながってるわけですから
そうですね。
もう衆議院というのは戦争を決めたのも衆議院なんですよ。
そうですよね。
で思った以上にやっぱり参議院のシステムは貴族院に近いんですよね。
あ、そうですか。
ですから戦前のシステムが残っているので、一遍それも、見直して、法律にも戦前の法律がたくさん残ってますから、
はい、
だからそれは守り伝えることのみを考えていくとそれでよかったんですけど、ここまで社会情勢がダイナミックに変わると、
はい、
それにくっついていくための改革は、やはり守り伝えることという感覚だけでは無理ですよね、
はいはい、
だから永田町の常識は世間の非常識っていうのは、
はい、
永田町は極めて古いルールを未だに守ってるんですよ。
なるほどなるほど。
だからまあ言えば本当古典みたいな状態なので、
なるほど。
ですけど、それでは日本の国は動けないだろうということで、
はいはい、
やっぱり今ここまでダイナミックな政権交代をしたんで、
はい、
その時に永田町の常識が世間の常識になるようにするいいタイミングなんですよね。
なるほどね。はい。いや今おっしゃられたと伺いますとね、まあ、本当にこの市民の目線でいろいろ考えるって行動すると同時に、やっぱ中央とのコミュニケーションもっと大事で、先ほどそのまあ県連でね、いろいろ意見集約って話ありましたけども、やっぱり今これだけ変化もね、経済も含めて変化してくると、やっぱ皆さん不安になってくると、もっとその国会議員との対話の場が地方であるといいなと、それつくづく思うんですけどね。先ほど円卓会議なんかもね、どんどん前倒しでね、任意でもいいからタウンミーティングがどんどん上りになったらいいと思うんですけど、
私はね、実はもうすでに選挙区で円卓会議をやってまして。
そうですか、はい、
地域の経営者の方とかとお話をするんですよ、
で
やっぱりね、どういうんでしょう、もちろん政治って裏話ばっかりが本意じゃないんですけど、実はちょっと裏話を伏線で持っておくと、はい、物事が理解しやすい場合ってあるんで、
ありますね、
はい、要はね、私たち国会議員には説明責任があるので、
はい、
できる限り多くの場で説明をしたいと思ってますし、
はいはい、
こうやって藤原先生からこうやってお誘いいただく、はい、インターネットも重要だと思います、
はいはい、
だから私は今ローカル のコミュニティ FM でラジオ番組を持ったりしてるんですが、
そうですか、はい、
今後やっぱり自分でもインターネットラジオとか、例えば今私ホームページでフラッシュのアニメーションを作ったりもしてるんですが、
あ、先生、アニメお得意なんですね。
そうなんですよ、民主君のアニメというのは私が作ってますんで、
ね、そうですよね、
民主君で検索していただくとヤフーでも出てきますから、より分かりやすく伝えるというのも私たちの責務ですから、
そうですね、
そういうコミュニケーションのツールで今インターネットとかっていうのはもっともっと使わないといけませんので、
はいはい、
特にやっぱりテレ動画の放送局とか、アニメとか、
はい、
そういう新しい取り組みでやっていくこともいるでしょうし、
はいはい、
もっと言えばそれだけではダメなんですね、
はいはい、
というのは IT に IT にかかりすぎると、はい、実は見えなくなることがたくさんあって、本当はやっぱハートフルなあの地域の人間関係ですから、
はいはいはい、
やっぱりね、これね、ある種面白いと言いましたね、あの高橋さんはあの音楽はどうやって聴きますかっていうから、それもあの車の中で聴いたりとかって、ライブ行きませんとかっていうから、ライブいいでしょうと、ライブ行ったらね、全然違うもんって言った瞬間に、あ、そうかと、国会議員が、あのライブでね、あの市民と話をすることによる、コミュニケーションでインタラクティブであればあるほど、エキサイティングなんですよね。
いや、そう思うんですよ、
絶対そうなんですよ。だからこうやってあの先生とお話しさせていただくようなことを、地域でもやっていけば、みんな民意が上がってきて、あのいわゆる問題意識が強くなってくるので、そういうふうな中であの問題意識を寛容できるような、あのシステムをどんどん作ると、で一方的に講演会をやるんじゃなくて、お互い話し合えるような、あのもう筋書きのないあの講演会みたいな形でやっていけるようなこととか、まさに円卓会ですけど、だからそこで、あのまあこれね、メールが来るんですよ、ね、で、あの誹謗するメールもあるわけでしょ、ね、あなたは高校で高校で失望しましたとか来るわけですよ、で来た時に私はどうするかですね、必ずありがとうございますとメールを打つんですよ、でそれでね、あの今ご指摘いただくことを私たちは勉強に生かしたいので、失望されたポイントを教えてくださいと、
なるほど、
でその失望されたポイントに私意見書きますん で、でそれでもまだ失望されたポイントがあれば教えていただいたら、多分それは、日本の国の問題点のはずですから、それは我々が直していくんでと言ってメールを返すんですよ、
なるほどね、
でそうするとね、非常に丁寧なメールを書いてます、
非常に建設的なお返事になりますね、
そうするとね、いや実は高橋さんのことでこんなことが気になりますって来るので、いや実はそうではなくてこうだったんですって返したら、分かりましたと、
なるほどね、
だから実は誹謗メールを送られる方というのはそれだけ悩んでたりするわけですよ、
そうですね、
でいたたまれなくて送っていただいてるんで、あのうるさいとか、とんでもないとかいうメールでも、いやどこがとんでもないんでしょうって聞いたら、いや聞いていただけるんですかという、
なるほどね、
で政治のスタイルというのは本来そうあるべきなの で、
そうですね、
あの今までそういうことをシャットアウトしてきてしまっているんで、あの非常にあの距離が出てできてますけど、私は全てのメールを読んでまして、で全てのメールに、あの必ずそういう返事をしてます、
なるほど、ね、
あもちろんスパムメールみたいなのは別ですけど、あのちゃんとあの読んでましていただいて、しっかりとご批判いただいている方には、しっかりと説明をして、それでもダメなものは積み残した政策として、あの立法に生かしていくっていうやり方をしたいと思ってますから、
なるほどね、いや本当にありがとうございます、まあ、時間の関係もありますんでね、まあ、本当に今日私もお伺いしてよかったと思いますよ、
ありがとうございます、
さっきの幹事長室の件もね、なんかみんな小沢さんとこうやってどうするのかと本当に思ったんですけども、直接いろいろお話を伺うとね、よく分かりますし、これからどうなっていくかは見えてきますよね、で最後におっしゃったこの円卓会議とかメールのこととかですね、やっぱり双方向のコミュニケーション、でそういうのがあるってことは、今までなんか政治家ってごく一部の人のものだったのが、より身近に感じるようになってきて、そのなんかやっぱり新しい日本を作る一つ大きな力だなと思うんですよね。
そうですよね。
ね
え、だから僕は言ってるのは、政治家ってね、なんか政治家という表現は私はあんまり好きじゃないんですけど、あの議員っていうのは、あの例えばね、あの労働組合ってね、あの大議員って言うんですよね。
あ、言いますね。
で大議員っていうのは代わりに議論をするということで、あの大会とか出る人ですね、で大議士って言うんですよね、国会議員、ね、衆議院議員は、で大議士っていうのは代わりに議論する人ですから、
そうですね、
あの本来は、あのよく言うのは直接民主制ができないんで、あの議員っていうのは補完システムとして存在するだけなんで、
そうですね、
その、なんか知りませんけど、今まで歴史的にその補完システムが名誉職になってるっていう、とんでもないことがあって、
そうですね、
ですから、これからの国会議員は、あの名誉職なんてなことは思えないわけですよ。
あね、
だからよくあの官僚から国会議員を目指される方がおられるんですが、官僚の方は官僚の方がいいと思いますよ。
そうですか、
あの国会議員というのは、現場を回るのが仕事 で、
ね、
あの官僚の方は官僚の方でしっかりと仕上げていくのが仕事なので、
なるほどね、
我々は、まあ言えばその現場の調査員みたいなもんですから、
なるほどね、
あの地域を歩いて調査をしたことを立法に生かすためにいるのが、あの議員だと考えると非常にスッキリくるんですよね、
はいはい、あ、いい話ですね、
そう思います、
それはぜひね、 その国会議員ね、党派を問わず皆さんそういうことやってほしいと思いますよね。
本当にそう思いますよ。だから、ためにする批判ではなくて、建設的な批判であれば、与野党ともに議論をした上で、多分ね、思うには今後与野党の議論はあるんですけど、以前ならば、与党は与党、野党は野党で戦ってましたね。けどね、多分ね、今後はね、野党の中に素晴らしい意見があれば、私たちは取り入れると思います。
なるほどね。
当たり前のことなんですけど、というのは北ヨーロッパの話を聞くと、一時期混乱しましたけど、福祉とか保険のシステムは挙国体制でやってるんですよね。
あ、そうなんですか。
これはいわゆる昔でいうあれ大連立じゃないんですよ。大連立ってのは政局ですから。大連立なんかしなくてもいいので、挙国体制で共に議論ができるようなことにいずれなると思います。
なるほどね。
そういう成熟の仕方も、この過渡期には絶対必要なので、
なるほどね。
そうなってくると、いろんな方の意見を聞きながら、より建設的で、見ていてすっきりする。あ、なるほど、あ、これはそうじゃないのっていう。まあ、ですからコモンセンスというのか普通の感覚を持って国会中継が見れるようになると思います。
そうですね。
今はねまだねなんかこう歌舞伎見てるところあるんですよね。
そんな感じなんですよね。
本来それはどういうことかというと、官僚が決めたものを国民が決めたように追認するためのシステムとしてのみ国会が存在したんで、
そうなんで今そうだったな、
今からこれから違います、国会議員が議員内閣制に基づき政府と立法府が緊張感を持ちながら進めていくと。あくまでも議員内閣制なんで、政府は関わっているけれども、やっぱ別は別なんです ね、
そうですね。
だからさっき幹事長室の話ありましたけど、やっぱりね、党と内閣は一体と言いながら、やっぱ別なんですよ。
そうですね。
これ別にしとかないと両輪回らないので、
なるほどね。
ちょっと雑白になりましたが、私の思いとしてはそんなところです。はい、
じゃあ最後にラジオを聞きの皆さん、一言先生から。なんかメッセージをお願いしたいと思いますが、
8月30日に当選させていただいて、もちろん万歳をするんですけどね、これ実はそこで嬉しい万歳で終わるような選挙じゃないんですよ、だから次の日に朝に立っていて言われたことはおめでとうございます以上によろしくお願いします頑張ってください、だから実は今通していただいた国会議員は良かったではないんですよ、これから頑張っていかないといけないという責務を、追っているんだという認識を私たちが持って、地域を回り、しっかり意見聞かせていただくことをスタートライン、そこでこれから政治に邁進したいと思いますから、本当にインターネットの高橋洋一で検索いただきますと私のホームページが出てきますから、そこからメールでご意見をいただけたらと思います、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。日本再生待ったなしということで、今日は兵庫県出身の代議士の高橋祥一先生に藤原直也がいろいろお話を伺いました。高橋先生、これからもますますご活躍ください。どうもありがとうございました。
はい、頑張ります。ありがとうございます。